皆さんこんにちは、堀蔵と申します。本来になれなかった僕が第125回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私堀蔵が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。ちょうど1週間前ですね、A24 制作の王は恐れているという作品を見てきました。なんか前回もしかしたらちょっと触れたかもしれないですけど、これは、ジョーカーとかナポレオンとかで、僕が好きな、カモンカモンという作品ですね。幼いという映画メディアを立ち上げるきっかけになった作品ですけど、そこでこう主演を務めているホワキン・フェニックスという人の、主演作品。開始した母のもとへ帰省しようとした男は奇想天外な旅に巻き込まれていく姿を描いたスリラーという作品ですけど、これがなんか僕はすごく面白く見ました。3時間ある作品で、非常にですね、奇想天外な旅っていう風に、売り文句でもくっつけられてますけど、まあ実際そんな感じ。本当、全裸で、家を飛び出して、警官に銃を向けられるとか、なんかちょっとすごくこう心配性なんですよね。こう、極度な心配性で、薬を、水で飲まなくちゃいけない薬を飲んで、水出しで飲んで、で、水道水ひねったら水道は出なくて、で、これはやばいって言って、ほとんどお金がないまま、外に飛び出していったら、街中の、すごい、機械な人たちが、家に押し入ってきて、で、家をこう、めちゃくちゃにされてるとか、なんかそういう話なんですけど、映画も、2月公開で、そろそろ2ヶ月ぐらいが経つタイミング、もう2ヶ月経ったのか、タイミングなので、話の筋を少し話してもいいかなと思うんですけど、割とこう、実の母親、実際その母親はこう、死んでいなかったという、それもなんかトリックの一つだったということなんですけど、すごいその母に対して呪いをこうかけられていた、主人公の話だったりするんですよね。そこが、なんか、最後の方にこう裏切られて、結構この話なんか前半が面白かったけど、後半が全然面白くないっていう方もちらほら言われるんですけど、僕はなんかその後半にかけて、はちゃめちゃなストーリーがこうずっと続くんですけど、気楽にこう見ながら、後半にこんな仕掛けがあるんだっていうふうに、思ったんですけど、その後半の、タイミングに、そういうトリックというか、前半から、それらしき描写はあるんですけど、その一人の主人公、本当病的に、心配性で、いろいろなことにこう不安をこう抱えている主人公が、滑稽でありつつ、なんかその自分自身をこう解放できないみたいなのは、なんかこう、なんていうんですかね、そういう、のって、ある意味というか、完全にこう不幸なことだし、でもその、スリラーというか、コメディックでは全然なくて、そういうこう恐怖描写みたいなのがあって、で、ただ某はどこか滑稽で愚かなんですけど、その某的なものが自分の中にもどこかあるんじゃないかとか、こう見るものに対して、すごくこう、デフォルメされた、主人公、デフォルメされた、心配性の男をこう描いた作品ですけど、作品なので、なんていうんですかね。安易にこう共感とか、そこにこう、自分を重ねるみたいなのはできないんですけど、でもそれでも、そういうその棒なるものというか、棒的な、側面であるんじゃないかな、みたいなことをこう考えさせられた、話だったんです。2ヶ月経つので、ちょっと映画館公開は、そろそろ、なくなってくるかなと思うんですが、3時間の映画って、こう、配信の作品で見て、なんか休憩しながら見るみたいなのも、当然あるんですけど、やっぱり映画館、僕はこう、ほとんどの映画は、商業映画は、映画館で見た方がいいっていうふうにこう思う派なんですけど、 やっぱこの3時間の映画も、配信でなんか休み、休憩を取りながらこう見るというよりは、一気に、スクリーンの、大きなスクリーンの前で、まあ、とにかく何かが、こう、起こり続けるみたいな、そういう感覚でこう見た方が、やっぱり、特にこの某は、ストレティーとし、作品は、その魅力というか、秘めているものが、伝わってくるんじゃないかな、なんて思っておりますと。で、今日、このオープニングで、某は恐れているという映画を紹介したんですけど、今日紹介する作品はですね、母親からの、肉体的なこう虐待し、精神的な虐待、ネグレクト、こういったものをこう受けている、受けていた、菅野久美子さんという方の、著書、母を捨てるになります。なので、人によっては、まあ、その幼少期の記憶、そういったものがこうフラッシュバックされる、可能性もありますので、辛いなと。あるいは、なんかそういう、心が、精神的に落ち込んでしまうみたいなことが考えられる方は、一旦ここで、再生ボタン止めていただけたらなと思っております。はい。ということで、話を続けますが、まあ、なんですかね、なんでこういう作品を取り上げたかっていうと、まあ、この本を読んで、なお思ったのは、その、菅野久美子さんが、ここで、まず、アマゾンに書かれている、この本の紹介、お伝えしますね。虐待いじめ、家庭内暴力、無理心中未遂。毒母との38年の愛憎を描いた壮絶のフィクション。私は何度も何度も母に殺された。私の頭にはいつも母が、しかし母と縁を切ってからは自由になれた。ノンフィクション作家である著者は、かつて実の母から虐待を受けていた。教育虐待、切開、無理心中未遂、肉体精神的、ネグレクトなど、あらゆる虐待を受けながら母を殺したいほど憎むと同時にずっと母に認めてもらいたいという呪縛に囚われてきた。その呪いは大人になってからも顕著、著者を縛り、ノンフィクション作家になって、孤独死の現場を取材するようになったのも、子供の頃の母の虐待が根源にあることに気づく。そこで見たのは、自身と同じように、親に苦しめられた人たちの生きづらさの痕跡だった。虐待サバイバーの著者が、親の呪縛から逃れるため、人生をかけて母を捨てるまでの奇跡を描いた壮絶ノンフィクションと。本当に、また、後に述べますけど、一章二章で書かれているものは、本当にこう、読むのもこう、辛くなるような、4歳の少女である、少女だった、こう、著者が、母から受けた、身体的、精神的苦しみ。だけど、こういうのって、なんか、稀なケースではないんだなっていうのを、ここ最近は特に、実感するようになってきています。なんかその噂みたいなもので、なんかこの30代とかになって、そういえば、僕の小学校時代の同級生とかも、実はそういうことが起こってたらしいよ、みたいなことを聞いて、あ、そうだったんだ、みたいなことを思ってたんですけど、なんか、ねえ、やっぱり子供は無力というか、なので、特にこう他人の家庭とかに対してこう介入することもできないし、不幸なことにこう当事者だったとしたら、親にこう逆らうこともできないし、助けを求めることもできない。まして、こういうふうにこう人間関係が希薄になってしまって、なんかご近所同士のこうつながりみたいなのもこう弱くなってきた。この本の中でも、菅野さんは最初こう福島で、父親の実家でこう、暮らしていて、で、宮崎県の、母の実家から1時間ぐらい離れたところのニュータウン的なところに、引っ越したということが書かれてるんですけど、むしろそういうところで、いろんなこう虐待が行われているみたいなことは、言われるようになっているみたいなことが書かれてますけど、それは菅野さん1982年生まれの、 ノンフィクション作家エッセイストということですけど、僕も1984年生まれなので、彼女が、その、幼少期だった頃とほとんど変わらない。まあ、場所は、離れてますけど、地理的な状況は離れているし、なんかその、同級生とか、まあそういう人たちのなんか反響とか、まあ僕はその、なんだ、なんかこう、ラッキーだったのかわかんないですけど、カンヌさんがこう経験したようなことは、こう受けたことは、まあほとんど、まあ、ちょっとした無視みたいなのはありましたけど、こう日常的に学校に行くのが嫌で嫌で仕方ないみたいな、そういうことにはならなかったんですが、なんかその、30代ぐらいになって、10代の頃には、なんか気づいてもいなかったというか、なんか気づいていたのかもしれないけど、その気づきそのものにこう蓋をしていたみたいな、なんかそんな、ことも、なんか思い当たるしもあって、なんかそういう、その稀なケースはないっていうことを、その、これまでであれば、こう、隠され、秘匿されるべき話、みたいな感じで処理されていたものも、ちゃんとオープンにしなくちゃいけない。今もこう腹が立つこと、すごいたくさんありますよ。その、僕は両親からはそういう虐待とかなかったですけど、中学校の、担任から、担任じゃないですね。まあ中学校時代のとある先生から暴力を振るわれたりとか、なんか狭い密室みたいなところにこう、連れられて、あれもほんと、畳2畳とか3畳とかそれぐらいのこう部屋で、同級生と二人で、なんか、連れられて、めちゃくちゃ説教を受けるみたいな。あれは、本当に今も許せないし。で、僕は直接的な被害者じゃないですけど、それなりにこうセクハラ教師として有名だった、先生が、教職の世界ではそれなりにこう立派な地位につき、ついているみたいな。なんかそんな話とかこう、小耳に挟んだりすると本当に許せないなと思うんですけど。まあ、いずれにせよですね。なんか、これまではそういうものだよねとか、そんな大きな声で、騒ぐものじゃないよねみたいな話が、なんかこの母を捨てるという、この作品には、エッセンスとして詰まっているなというのをすごい感じます。で、またいつものようにこうポイントをこう3つほど、話したいなと思うんですけど、1章と2章は先ほどもちょっと、触れた通り、幼少期に母から受けたこう虐待。その描写がこう本当にあまりにもこう強烈で、やっぱり、なんだろうな、こう、虐待その、2024年4月、今月か、今月もなんかすごいだいぶ前の話みたいになってますけど、絶対忘れちゃいけない発言の一つが、衆議院議員の谷川トムという人ですね。その人が、ドメスティックバイオレンスとか、虐待がない限りは離婚しづらい社会になる方が健全だみたいな。僕は結構こう、健全という言葉を、よく使っている人間なんですけど、なんかこの健全という言葉、ま、なんかその人が健全という言葉を使ったので、なんか改めてこう健全という言葉の不健全性みたいなのでこう気づくんですけど、まあ、健全という言葉の使い方間違ってんじゃないかっていうのもあるし、なんつうんですかね、その、多分谷川議員は、なんか谷川という人に議員というふうなこう、なんか、そういう、あれをこうつけたくない気持ちがすごいあるんですけど、まあ彼が言っているのは、まあわかりやすい暴力とか、虐待ですよね。こう、52Hz のクジラたちとかでもこう書かれてましたし、その映画の中でも描写されてましたけど、もう服を脱いだら、傷がついてるみたいな。だけど、菅野さんが受けたのはそういうことではない。で、かつ、その、 カズさんが4歳の時にこう過ごしていたのは、割とこう、ご近所付き合いもあるような、そんな街だった時に、まあ、その、叫び声であったりだとか、子供が泣く声とか、そういうものがあったらすぐに、後ろ指を刺されてしまうとか、警察に通報されてしまうとか、まあそういうこう環境で、こう毛布を押し付けられて、息ができないようにされるとか、災害用でこう水を、浴槽に溜めていたその水、水面のところに、顔をつけられて、息を、できなくさせるみたいな。これは確かに、跡が残らないですよね。で、それをこう、父親にも言えないし、他人にも言えない、証拠がもないしという、まあそういうような状態のその虐待描写みたいな。本当に、なんかこう読みながら、他人のことですけど、まあその、菅野さんは、書き手として、生計を立ててる人なので、その、描写は、運動か経験のないような痛みですけど、すごい自分の痛みのようにを感じられましたね。なんかこうポイントというか、やっぱりこの1、2章で書かれている母からの虐待の、様子っていうのとか、こう母がいかに、ですかね、こう、母なりに葛藤を抱えてたっていうなんかエクスキューズみたいになりますけど、すごいこう暗闇の中で、闇落ちしていたこう母が、やっているその暴力、それがこう暴力に転化されている様子っていうのが、描かれているのは、まあ、読んでいて辛かったです。ですが、まあ、この、母を捨てるという作品における、まあ、一つの、振りというか、まあ、なんで振りという言い方をしたかっていうと、この話は、一、二章は、こう、ミクロ、この自分の話が、入るんですね。で、そこから、だんだん、こう、最終章に向けて、マクロ、こう、自分から、こう、起点が、自分とその周囲、そして、こう、社会になっていくという構造になっています。これは、多分、意識的。で、最終的に、八章で、自分の母を、こう、捨てるという、まあ、そういう話にも出てくるんですけど、そういうなんかこう広がり、その最初はこう小さいところからこう開けていくという、まあそういう構造になっているんですけど、もちろん意識的に。これがこう最初からこうマクロになっていたら、まあいわゆる、まあそれはそれでこう新書という形で、いろいろなそのネグレクトとか、こう、毒親とか、まあそういう本でこう書かれているこう新書系の、毒語感に、まあそれはそれでもちろん意味があるんですけど、この毒感って感じるのは、やっぱこう最初に強い痛みのこう共有があるので、なんかこう言葉を紡ぐことすら、なかなかこうできなくなるような、まあそういうこう描写に、胸を、まずは痛めてください、みたいなところなのかなと思います。で、菅野さん、の悲劇は、母からの虐待。まあ、そこがもう起点にはなるんですけど、母が、女性として、まあ、女性として育てなかったというか、着るものも、その、いわゆるザ・女の子というような、格好を避けていたという。それはこう、自分自身の、こう、価値観みたいなところにもあったりはするんですけど、あとはあれですね、母が信仰宗教にはまっていくみたいな。ところもあって、すごいみすぼらしい格好しか、着せられなかったとか、少女時代に、スポーツ狩りにさせられたとか、まあそういう、話で、いわゆるこう普通の女の子みたいな感じにはさせてもらえなかったというところが、まあ一つこう起点。まあ、やはりこの時代、1990年代のこう小学生とかっていうと、まあ今もそうかもしれないですけど、異質なもの、今でこそこう多様性みたいな言葉、ありますけど、自分たちとはちょっと違うみたいなものを、本当にこう悪なく排除する傾向があって、壮絶ないじめをこう受けていたと。それで、中学校もほぼ不登校になっていって、で、こう二つ目のポイントなんですけど、この、 まあ、カイムさんが不幸にして幸いだったのは、開かれた世界にこう気づくチャンスがあったっていうことですね。中学校でこう不登校になって、彼女は、街の大きな図書館に通うようになります。でそこでいろいろなこう本に触れて、あ、なるほど、こんな世界もあるんだっていうふうに、気づいていくというわけです。この理不尽な世界の成り立ちについて私は何も知らなかった。そもそも知る術もなかった。それは何の武器も持たずに無防備なまま世の中に放り出されているのと同じことだった。私はその時初めて知ること、学ぶことの大切さを身に染みて分かった。それは周囲を覆い尽くしていた不気味な国の正体を手探りながら少し垣間見れたからだ。学校に行っていない私にとって不幸中の幸いだったのは時間が無限にあったことだ。何気なく手に取った本の中から、社会学やフェミニズムという学問を知ったのはその頃だ。その中で分かったのは、母や私の苦しみは決して自分得意のものではなかったということだ。つまり私と同じ状況で悩んでいる母子たちが、日本に困っていることを知った。引きこもり、いじめ、虐待、校内暴力、家庭内暴力、不登校、その頃90年代を象徴する歪な社会現象が世の中を騒がせた。しかしそこにあったのは家庭の問題が起きる歴史的な経緯や背景だった。自分を殺して家庭という牢獄に閉じ込められてしまっていた女性の生きづらさである。それは母の生きづらさと重なるものがあった。この、今、引用した箇所の次のページは、榊原生徒の話ですね。当時14歳だった、神戸の中学生が、子供を連続殺傷してしまうという、こう事件です。事件現場というか、その遺体が、置かれたのは中学校の校門ということで、非常にその、僕も当時のことはすごく覚えてますけど、まあ、こういったところ、その社会的なところと、菅野さんがこう、中学生時代の時にこう、本を通じてこう知ったのが、こう自分の中でこう閉じられてた世界だけじゃなくて、あ、こういう、なんだろ、視点もあるんだっていうことにこう気づいたっていうのは、まあ一つ大きな出来事だったんじゃないか。あとは、その、高校入学ですね。中学校で、ほとんどこう算数とか苦手なままで、学力も落ちた状態で、だけど、こう、高校には進学してくれという、まあ、親の、要望もあって、まあ、高校、私立高校を受けると。まあ、本人、僕はあまり好きな言葉じゃないですけど、底辺高校みたいな表現されてますけど、まあ、高校に入ればと。だけど、その、高校は、まあ、受けたら、こう、誰のでも入れるというか、まあ、いろいろこう、分けありの子供たち、まあ、不良な子もいれば、落ちこぼれだった子もいれば、まあ、いろいろな子供たちがいて、で、その中でこう友達ができるという話なんですね。クラスメートは男子も女子も基本的に心根が優しい子が多く、みんなおっとりした子供ばかりだった。というふうに書かれています。で、高校も入学式だけ参加する予定だったけど、その入学式の時にこう声をかけられたことによって、高校で、高校に通えるようになると。この頃だろうか。母が絶対で亡くなったのか。母が絶対で亡くなったのか。と書かれていて、やっぱりその本だけじゃなくて、その他者ですね。こう、自分と同じ生きている人間、他の人間から、いや、スカートってこう、スカート、このぐらい短いスカートの方が可愛いよ、みたいなことを言われることによって、なんだろう、第三者視点とか。まあ、やっぱり肉親とか、こう、家族の中の価値観っていうのは、まあ自分、その、子供が小さければ小さいほど、親の価値観っていうのは、こう、第三者の視点ではなくて、自分の視点と重なるところがあるわけですよね。そもそも自分には視点ってなかなかこう持ち得ない。やっぱ自分側の視点が持てるって、第三者視点っていうものの存在を知って、あ、それが意外にこういろいろあるんだと。例えば僕は、大学時代に、今もこう事業家として活躍している、年は同じで、学年が一個下の後輩がいて、すごいパワフルな後輩ですけど、まあ、彼が、まあ、その、パワフルで、いろいろなこう、社会事業みたいなことをやっていく中で、家族感だけめちゃくちゃ古かっ ったんですよね。もう結婚したら、俺に尽くしてほしいみたいな言い方はしてなかったんですけど、家族のことを見ておいてほしいみたいな。なんかすごい意外というか、なんかリベラルでありつつも家族感は、なんかそういう、なんだろう、こうか、いわゆるこう、家父長制みたいなところのこう考え方を持っている。で、それをなんか、そうですね、これ約20年前のことですけど、やっぱ覚えてるのは、やっぱそこで聞いたときにこう衝撃だったっていうのもありますよね。まあ、僕もこうなんか、地方の出身なので、そういう家父長制みたいな考え方っていうのはありましたけど、大学は非常にこうリベラルなところだったので、あ、そういう考え方あるんだな。でも自分とはちょっと違うよ。みたいな、そういうこう視点をこう、やっぱり自分の視点っていうことでこう持てるのは、やっぱりこう、自分とは違う他者による、自分とは違う他者の自分とは違う考えに触れることっていうのが大事で。で、菅野さんも、まあ今の、例とは全然違いますけど、自分の視点を疑うように、つまり自分の視点を疑うっていうのは、母の視点、母の考え方、価値観をこう疑うということを、学んでいったという。そういうなんか、ミクロであるこう自分、家族というところから、自分の周囲、友達、先生ともね、こう若い高校の先生とカフェに行くこともあったみたいなこと書かれてましたけど、やっぱそういうのもすごく大事な経験だと思いますね。で、エヴァにこうハマっていたということで、庵野監督と同じ大阪の芸術、大阪芸術大学に、入学するというところで、やっぱりどんどんこう、外の世界にアクセスができるようになっていったのかなと。で、さっきミクロからマクロになっていくという、その本の構造自体言いましたけど、三つ目の視点、こう、後半はですね、こう、母親研究、大学ではこう、母親研究、親の研究を、して、で、大学卒業後は、アダルトの業界で、ライターとして、生計を立ててた。で、会社を辞めた後は、フリーの、ライターとして、なかなかこう、稼げないものの、まあ、いろいろな問題、社会問題にこう、携わるようになったということですけど、まあ、その、性のとこですね。やっぱその、母親がすごくこう、女性性というものに対して嫌悪感を持っていたというところで、なんでそういうふうに母は母として生きざるを得なかったのか、みたいなところをこう、研究するようになっています。これやっぱ面白いのは、その自分が置かれたして、まあ面白いというか、その自分が置かれていた状況を、まあケースとして、一歩引いた目線で、やっぱこれはもう物理的な距離が離れていたからっていうところに尽きると思うんですけど、母親がなんでああいう行動を取ったのかという、こう、研究ができるようになったと。菅野さんにも弟もいるらしいんですけど、母は弟を溺愛していたと。で、実際その、菅野さんの母は、祖父母からネグレット、クトのようなものを受けたというふうに自覚していて、いろいろなものを兄弟と平等に与えられなかったというところで、母はその愛情は弟に対して受けられていたものの、そのケーキとかお菓子とかおやつとかそういうものはきっかり半々に分けていた。だから、まあ、そういうその意識があるからこそ、母はこう平等と言い張っているみたいなことを話してましたけど、まあそういうのも含めてその一歩引いた目線で。母というものをこう見た。で、さらには、その、性であったりとか、死であったりとか、孤独死の問題であったりとか、家族問題というものを取り扱うことによって、自分のその経験をきっかけに、で自分ももしかしたらそういうふうになっていたかもしれないと。ということを、切り口にしながら、いろいろなこう孤独死の問題に、携わっていた。普通の幸せを求めるみたいなことを書かれてましたけど、その、普通って何なのかみたいなことを、やっぱり、いろいろな人たちが、もがいていたりする。それはその、これは、この普通感みたいなのって、その、未だにやっぱこう、 アラサーとかアラフォーみたいな、僕もその、今年40歳になりますけど、やっぱりこうなんか40歳になってる時に対するその、まあ最初はアラサーですよね。アラサーという表現が持つ、なんかすごくネガティブな感じ。普通に考えれば30代になっていくと、収入も増えるし、いろいろなこう、遊べる選択肢もこう増えるし、いろんないいこともある。して仕事も慣れてきて、それなりのこう知識やキャリアをこう積んできて、大きな仕事ができるという考え方もあるのに、年齢をこう重ねることによって、若いままじゃいられないみたいな。なんかこうやっぱ若さとかそういったコンプレックスって、ね、強くあるんだなと思うんですけど、そういうその普通ということに対する、それを得られないことに対するコンプレックスっていうのは、あるんじゃないか。で、それが、多くの人たちが苦しめられている。母を捨てるというタイトルですけど、終盤にですね、母から自由になる。母を捨てるっていう言葉が二つ平気で並んでいる時があって、つまり、この母を捨てる。菅野さんは、最終的にこう今はもう母親と連絡を取っていない状態で、こう物理的にもこう関係を断ち切った、形ですけど、一方で、マイルドな言い方っていうと、これまた語弊がありますけど、母から自由になるっていう言葉は、母を捨てるという言葉よりも、もうちょっと風通しがいいという、まあ、母を捨てるっていうのは強烈な、言葉ですよね。それと母から、例えばなんか僕が、なんかこう、構成編集者みたいな感じで、携わった時に、何のこう、文脈もない状態で、こう、母を捨てるみたいな表現が出てきたとしたら、こういったこう、母から自由になるみたいな。ちょっとこう、なんだろう、綺麗な言葉というか、まあそういうふうに、改善をこう提案するときってあるんですよね。もちろん文脈にもよりますよ。コンテキストにもよりますけど。もうなんか、何に自由になるかっていうことが、菅野さんにとって、人生において何かに自由になる。まあ、で自由になったけど、その分不自由なことも出てくる。まあ、そのこう繰り返しを経て、書くこと、母が、英才教育みたいな形でこう書くことをこう強要していて、その経験があったこそ、からこそ今、こう書くことでこう生計を立てることができている、話していましたけど、そういったその、母経由で学んだことも、こうアンラーニングしていかなくちゃいけないんじゃないか。という、問いを、それこそこう健全に立てている。みたいなところが、この本の中には随所に見られています。それは一つ、ご自身の、性に対する嫌悪感、みたいなところも含めてですね。だけど、ボーイフレンドが、一回り年下の子ボーイフレンドができたときに、あ、頼っていいんだという。これも、やっぱりその、アンさんが、10代とか20代とかで、同い年の男性と接した時には、そういった態度になかなかなれなかったけれども、ある種こうアンラーニングして、あ、こういうふうに、頼ってもいいんだみたいなことをこう学んでいったっていうのは、まあ、ある種こう過去から、過去との決別であり、過去の、囚われていたものから自由になるところなので、ただ、ここではやっぱタイトル的には、こう、母を捨てるというタイトルでないと、もちろんいけなかったし、母を、から自由になるだと。なんだ、パンチが弱いというか、それ以前に、やっぱり何かを得るためには捨てなくちゃいけないっていうのは、いろんなこう文脈で、名言って、みたいな感じで、使われますけど、やっぱり、菅野さんにとっても、母を捨てるということによって、得られる自由であったりとか、得られる何かがあった。そういうふうに感じていらっしゃったんじゃないかな、なんて思います。非常にその読み応えというか、なかなかこう、 前半のこう苦しい描写であったり、でそこからその個人的なその苦しい描写っていうところから、こう社会で、身の回りでこう起きている、今現在進行形で、社会問題として懸案されているいろいろな物事に対してもやっぱりこう思いを馳せなくちゃいけないという、まあ、そういったあのいろいろな課題提起、問題提起を投げかける一冊なんじゃないかなと思います。本の帯には私は母の介護をしたくないし、夢にはいたくない、墓参りもしたくない、母、私はもう母と向き合いたくないという、これもまた自由ですよね。もうあの本の中でもなぜ逃げてはいけないのかということを書かれています。で、カズさんも、最終版でこう書かれていますけど、今はその逃げるために頼れる他者っていうのがいます。いるよっていうことを、ちゃんと書いてるんですよね。で、実際本当そうだと思います。まあ、行政に対してこう不信感を感じる方もいますし、実際その生活保護に関するこう行政の不適当なニュースなんかを見ると本当にこうひどいなと思いますけど、ご顔されず言えば選択肢はいろいろあるよと。行政が信頼できなければ、こう第三者機関を頼ってもいいし、匿名で何かこう意見というか、匿名で、助けをこう求めてもいい。そういうその、頼れる他者の存在がまずはあるんだということを、いろいろな方が知ってほしいなと。ということで、神戸久美子さんの母を捨てる2024年刊行された、この本、ぜひ多くの方に読んでほしいなと思います。